聖書朗読いたします。マルコの福音書15章16節から20節、教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書の92ページになります。92ページ、マルコの福音書15章16節から20節、お読みいたします。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶をし始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、椿をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着させた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。それではいじめで殺された人ということで、宮内先生にメッセージしていただきましょう。
こんにちは。今日の聖書の箇所はどんどん話が続いていっていますけども、イエス様が、いじめられるところです。今日のメッセージのタイトルにもいじめで殺された人とつけました。いじめられたことありますか？私は小さい頃ありますね。すごく嫌でしたけれども、縦割りのグループがありまして、で年上の小学校3年生2年生3年生の時に6年生ぐらいの人たちがですね、2つのグループに分かれてて、それでその中に巻き込まれてですね、いじめられたことがあります。すごく嫌ですね。一方的に言われること、今日のイエス様は一方的に言われる、その無実の罪なんですけども、本当にバカにされるんですね。16節から読んでいきますけれども、兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。まず自分たちの集まっているところへイエスを連れて行って、部隊全部集めたんですね。たくさんの人が集まってきました。そしてなぶり者です。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶を始めた。紫の衣を着せる、いい働きをした将軍とかにですね、あるいはいい働きをした兵隊なんかにこういう衣を着せて、よく頑張ったっていうことを表彰することがあったんですけれども、その衣を着せて、軍隊式の衣を着せて、茨の冠を編んだ。茨でわざわざ冠を編んだんですね。そして頭の上に乗せます。これは痛いですし、いい冠ではありませんけれども、それで頭に刺さって、皮膚に刺さって血も出るでしょう。無理やりそれをして、もう本当にたくさんの人が周りにいるんですね。そしてイエスをどんどんどんどんバカにしていきます。ユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶をし始めた。ほらほらほらほら、お前ユダヤ人の王様だって。王様なんか普通バカにできませんけれども、この時には周りの人たちはユダヤ人の王というのを完全にバカにする言葉で使いました。お前王様だそうじゃないか、すごいねとか言ったばっかにしたんですね。そして棒で、硬い棒でイエスの頭をコンコンコンコン叩きながら唾かけて、そしてひざまずいて拝んだりもしたんです。ああ素晴らしい方、神様、あなたの一人子ユダヤ人の王様ですか、あなたは、という感じでですね、バカにしたんです。それを繰り返します。しばらくやられたんだと思います。やがてみんなでバカにするだけバカにした後、イエスに元の着物を着せて十字架につけるために連れ出したとあります。自分がいじめられた時とっても嫌でしたね。 本当に嫌でした。馬鹿にされた時、これはまあ子供の時代に限りません。先入観を持たれて、お前はダメだ、お前は違っていると上から目線で言われる、それも相手が人数多くなるととっても嫌ですね。本当に嫌です。自分の正しいことを言いたい、でも誰も証明してくれない、辛いことだと思います。この前も言いましたが、私の父親も小学校の頃に濡れ衣を着せられて、お前が盗んだ、亡くなったものをお前が盗んだと言われて、そのことをずっと死ぬまで覚えてました。そしてずっと言っていました。私の父が正しいって言ってくれる人が一人もいなかったわけですね。だから自分の息子にそれを話して、なんとか息子から、実はお父さんは間違ってなかったんだよっていうことを証明してたんだろうと思います。誰か聞いてくれたらいいけれども、誰も味方してくれないとき、こんな情けないことはありません。皆さんもそんな思い一度や二度はあるんじゃないでしょうか。この時イエス様は本当に全ての人を大事にしてきた。出会う人をみんな大切にしたんです。みんな大切にしました。誰一人ないがしろにしていません。暴力を振るったことは一度もありません。あらゆる人を大事にしました。話の通じない人、その人からは遠ざかっていかれました。戦ったことはありません。ただ誰かが、弱い人がいじめられていたら、イエス様は強く出られました。でも暴力を使ったことはありません。人間を誰かいじめたりしたことも一度もありません。なのに、みんなからなぜここまでバカにされないといけないのか。私の息子の時代ですけれども、小学校の時に一つ事件がありました。ある女の子がいじめられたんですけど、それには根拠がないんです。みんなで相談して、あいつに決めようって、ただそれだけのサイコロ振るようなもんなんです。そして彼女に決めて、それでその子はですね、理由もなくそれからずっといじめられるという事件が起こりました。こんな悲惨なことはないですね。誰に言っても理解してくれない。この時のイエス様もそうでした。誰に言っても理解されないはず。じゃあなぜこれに耐えられたんでしょう。イエス様はなぜこのいじめに耐え抜くことができたのか。今日は週報にエレミア書からの言葉を証しとして載せてもらいました。これはエレミア書の29章の11節から14節で、とても有名な箇所なんです。その前から少し読みたいと思います。聖書を見られる方は、新改訳聖書ですと1189ページになります。1189ページにあります。預言者エレミアはある時代に預言者とされました。それはイスラエルの民が神様を離れて自分勝手に生きたために、この世の戦いの中に巻き込まれてしまって、大きなバビロンという国に捕囚にされていた時のことです。捕虜にされていました。遠くバビロンに連れて行かれていた民、その民に向けてエレミアが預言を伝えたんです。それがこのエレミア書に29章に書いてあります。1189ページですね。ここを読みます。一節から読んでいきます。預言者エレミアは、ネブカデネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、長老たちで生き残っている人たち、祭司たち、預言者たち、およびすべての民にエルサレムから手紙を送ったが、その言葉は次の通りである。これはエコノヤ王と王母と宦官たち、ユダとエルサレムの貴族たち、職人と鍛冶屋たちがエルサレムを出て後、ユダの王ゼデキヤがバビロンの王ネブカデネザルのもとにバビロンへ使わしたシャファンの子エルアサとヒルキヤの子ゲマルヤの手に託したもので、次のように言っている。まあ、これからが手紙の内容です。エレミアがその連れて行かれた人たちみんなに向かって手紙を書きました。4節、イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。 エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚のために家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。まことにイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな。あなた方が夢を見させて、あなた方が夢を見させている。あなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているのであって、私が彼らを使わしたのではないからだ。主の見告げ。まことに主はこうおせられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の見告げ。私はあなた方の捕らえられ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の見告げ。私はあなた方を引いていった先からあなた方の元のところへ帰らせる。これが手紙でした。こんな手紙もらってもですね、行った人たちは嬉しくも何ともないんです。本当は帰りたかったんです。すぐにも帰りたかった。とっても離れているところに連れて行かれて、遠く遠く連れて行かれて、例えばアメリカで言えば 西海岸から東海岸に連れてこられたようなもんです。そんなふうに連れてこられて早く帰りたいのに、エレミアはそれは起こらないよって言うんです。一方でこの連れて行かれた人たちの中にも預言者たちと自分たちで言う人たちがいました。その人たちはその地元と言いますか、仲間に言ってたんです。もうじき帰れるよ、あなたは神様に愛されてるから帰れるよって言ったんです。でみんな喜んでたんですけど、ね、エレミアは残念ながら起こりません、そんなことは。だから70年そこでしっかり生きていきなさいって言うんです。70年って長いですよね。その間そこで生きていけって言われるんです。家建てろ、結婚もしろ、子供も作ってそこで生活していけ。それ言われても本当は彼ら嬉しくも何ともない。本当は帰りたいんです。でもこれが神の御旨だとエレミアが言います。そしてエレミアは70年の時が満ちたら返してくれる。そしてその70年が満ちるまで帰れないけど、神様はあなたたちに会ってくれるという約束を与えてくれたんです。11節以下をもう一度読みます。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。今まではユダヤに至って、イスラエルに至って神様を見つけることなんかできなかったんです。でも神様は心を込めて私を求めたら、そのバビロンで私があなたに会うと言ってくれたんです。この地には帰れないよ、でも私には会える。この約束があったから70年の間イスラエルの民は耐えることができました。どんなに苦しくいじめられても耐えることができました。同じようにイエス様も耐えることができました。神様の約束を知っていたからです。イザヤ書53章に書かれています神様の約束、あなたがそこを通るけれども、その先には全ての人の救いがある。それをイエス様は知っていました。だから今目の前にいる人たちが自分を 唾かけたりバカにしたりするんですけども、その人たちがいつか、今はわからないけどいつか神様に帰ることを知ってました。だから耐えることができたんです。ただそこに希望を置いて耐えられました。私たちにも希望があるんです。物事は思い通りいかないことがある。早くこの問題解決してほしい、この問題から出たい、そういうことがあると思います。私も今もうそういう問題のど真ん中にいます。なんでこんなことが起こったんだろう、起こらなかったらよかったのに、そう思うことが毎日あるような問題の中に今います。そんな時、今朝も私は聖書を読んで神様の約束をいただきました。恐れることはないよ。そこにあなたの祝福がある。今日のエレミア書の言葉はその通りです。そこにある。だからそこから逃げようとするな。そこにある。それが神様のメッセージです。最後に、私が毎日読んでいるアパールームという聖書の証集があるんですけれども、そこから一つメッセージを紹介します。一人の女性の方が、このラリー、いや男性か、ラリーさんという方がこの証を書いています。それは嵐の真っ只中の日でした。雷鳴が鳴り響き、風が巻き、雨がどんどん降るような日、トルネードがやってきていました。私たちの町、ジョージアのアテネの町のラジオステーションで、私が働いていた大学のすぐ近くにあったんですけれども、そのラジオステーションのオーナーが、その朝のラジオのメッセージ、ニュースメッセージの最後にこう言いました。アテネはいつものように今日も素晴らしい日です。そう言ってラジオを終わったんです。その後私はホールで彼に会って彼に言いました。こんな大変な日なのにアテネに素晴らしい、今日は素晴らしい日だとかよく言えるね。そうすると彼は私の肩を抱いて言いました。あのね、実は私は第二次世界大戦の時爆撃機に乗ってた。そして戦争に行った当初、飛行機は撃ち落とされてしまって、囚人生活を、捕虜生活をさせられてしまった。とってもつらい日々だった。自分はその時自分に言い聞かせた。約束した。もし願いが叶って自分の故郷に帰れるようなことがあったら、それはもう自分にとっては何が起ころうと毎日が素晴らしい日だ、そう決める。この彼の言葉を私は何年も経ってから思い出しました。私たちの人生の中で問題が起こります。いろんな嵐が吹き荒れる。そんな時、私たちは神様の愛の中を生きているということを忘れてしまうことがよくあります。忘れて神様の愛や恵みやたくさんの祝福を忘れてしまって、ただ起こっている問題に目を向けてしまうことがあります。私たちは神様、主に対する希望を忘れてしまっていることがあります。でもいろんな問題が起こったとき、私はもう一度このラジオステーションのオーナーの言葉を思い出してたいと思うのです。そして私は人生の困難が起こるときに、そこにも神様がいてくれる、そしてそこで熱心に求めれば会ってくれるという、この神様への感謝をいつも覚えていたい。そして彼が言ったように、今日も素敵な日だと言っていきたいと思うのです。私たちの人生には困難が、いろんなことが起こります。でもその真っ只中に神様がいてくださいますから、この方に信頼してど真ん中で感謝して、今日も素敵な日だと言い続けていきましょう。お祈りをします。神様、あなたが命をくれました。私たちの命ありがとうございます。家族を与え、親が与えられ、私たちが生まれ、兄弟も与えられたりしました。いろんなことが起こりました。嵐がたくさん、いじめられることもあったかもしれません。私はありました。 そんな時誰も頼ることなくて惨めな思いをしました。今はあなたに頼れます。困難のど真ん中にいて、早くここから出たいと思うようなど真ん中にいて、そこに今日の聖書を通して、あなたがそこで私を求めるなら私は会う、そう言ってくださいました。感謝します。そして必ず連れ帰る、そう約束してくださいました。感謝します。どうぞ私たち一人一人がどんなことがあっても、その困難のど真ん中で苦しい日々をあっても希望を持って生きられますよう助けてください。私たちは出来事に振り回されて自分たちの時間、貴重な時間を、喜びの時間を奪われるような余裕はありません。生きている間感謝して生きられますように、主の祝福がたくさんありますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。